の11章の13節から読んでいこうと思います。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。ここでですね、この13節をまず先週説明したから14節から行きたいんですけれども、一番先に気をつけていただきたいのは、神の国での都というものの生活とは、その都で一番下にいる方がこの地上で一番上の地位にいるよりもはるかに良い生活が送れます。で、この最初の3章の2節では、地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと教えております。はっきりと言いましょう。アブラハム自身が自分が出てきたカルデアのウルというものを振り返って、カルデアのウルでの生活を懐かしがるということは許されていないんです。クリスチャンの生活というものは、神様を信じている者の生活というものは、過去を振り返って生きていてはいけないんです。過去は出発点です。過去を基盤として将来があるんですけれども、過去を振り返った生活をしていてはいけないんです。その昔、これは出エジプト記になるんですけども、後ほどモーゼの時にもっと勉強したいと思うんですけれども、エジプトの奴隷生活から逃れようとして神様に助け出されたイスラエルの連中が荒野でどういうことをしたか、あの連中が荒野でやった一番大きな間違いは、出てきたエジプトの生活を懐かしがるということなんです。すべてが自分たちの思い通りに動いているときには、主に従って動きを取りました。主に従って動きを取るのは嬉しいことだと言ってる。だけれども、少しでも自分が期待している通りにことが運んでいないと、すぐにエジプトでの生活を懐かしがります。ところがですよ、エジプトでの生活というものは、耐え難いほどまでに苦しいものであった。だから神様に泣きついて自由にしてくれと言ってるわけなんですよ。それを忘れちゃって、監督や妊婦頭から鞭で打たれながら仕事をする、そして食べ物が与えられるということを忘れてしまって、自分たちが現在置かれているその不自由さというもの、これは自由を得るための一時的な不自由さなんですけど、それについて文句を言っております。後ほど説明したいと思うんですけれども、皆様自身にここだけ今考えていただきましょう。民数記でもって、民数記の11章では、イスラエルの連中がモーゼに向かって文句を言っています。で、どういう文句の言い方をしたのか、4節でもって、肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカもニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何にもなくてこのマナを見るだけだ。これに対して最後にモーゼは、一体私をどれだけ苦しみに合わせるんですかと今度は主に文句言ってます。私を殺してくださいとまで言っちゃってる。今までの時にはイスラエルの連中が、エジプトの奴隷だった連中がいくら文句を言っても、モーゼは何とかかんとか言いながら主にお願いをして必要なものを満たすように動いてもらってた。なのにここの時にだけモーゼは、私をもう殺してください、耐えきれませんとまで言った理由は何なのか。結局はですね、この連中がどれほどまでにエジプトでの生活を懐かしがったのか、過去を振り返ったのか、その懐かしかった生活の裏にはどれぐらいの苦しみがあったのか、完全に忘れてしまって、ただいいところだけを思い出して文句言ってる。この点でもってですね、大きな問題が実は起こっているんです。だから ここでもですね、もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう、だけれどもと16節に続くんです。事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。いつも前を向いて進まなきゃいけない、過去を振り返った生活をしていちゃいけない、過去に生きていてはいけないんです。過去はあった、だけどもそれを出発点にしてあそこの目標まで進もうと言わなきゃいけない。で、神様はですね、神様自身が彼らの神と呼ばれることを、唯一の神、ただ一人の正しい神と呼ばれることを喜んでおります。私たちが天の故郷に憧れて、天での、これは目に見ることのできない生活を見つめて、今のこの世での生活をしていくということを神様は喜びます。だけれども私たちが出てきた故郷をいつも懐かしがっていながら、しかも神様を天の父と呼ぶということを神様は喜んではいないんです。神様の方では、天の父の方では、私たちは貧乏から病気から罪の生活から神の国に移してくれています。なのにどういう理由で、あるいは何が目的でもって後ろを振り返ってサタンに支配をされていた生活を懐かしがるのか。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられましたという言葉になるんです。この点から私たちもですね、どうぞ気をつけていきましょう。過去を基盤として今日がある、これは確かです。過去のいろんなものを出発点としてもっといい方に変えていかなきゃいけない。だけど過去を振り返って、過去を懐かしがるような生活をしていたのでは、神様に栄光を返せる生活にはならないんです。神様の方はまだこれでもですね、イスラエルのエジプトの連中に向かって、それほどまでに言うんだったらまたエジプトに帰ると言っていない、契約を立ててるからです。だけれども、もしもこれで帰ると言って、あの連中帰ったらどんな生活になるか、もっと見てみる。そうすると今度は神様に泣きついて、もう今度はあなたの教えの通り行きますから、カナンの地に連れてってください、連れていくか、おそらく連れていかないと思うんです。過去を懐かしがったらいけないんです。17節を見ましょう。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。神は、彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。さあ、ここで今一度17節の読み直しをいたします。信仰によって、アブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。アブラハム、これは昔アブラムと呼ばれていた時代のことです。それから妻のサライとも呼ばれた時代なんですけど、いろんな苦しいところを通って、やっと神様から指示の通りに忠実な働きをすることができるようになって、二人の間でもってイサクが生まれてきました。このイサクが何歳になった時なのか聖書に書いてないけれども、ある年齢に達した時に、神様はイサクを生贄として捧げるという命令をしております。アブラハムは試みられた時イサクを捧げました。実はですね、試みられたというこの17節のことは、ギリシャ語ではペラーゾという言葉が使われているんですけれども、クリスチャンの中では、これは聖書学者であろうと聖書解説書でもそうなんですけれども、この言葉についてですね、多く2つの違った意味に解釈をしております。だからここでもってですね、この言葉の解釈というものを、どういう理由で神様はアブラハムにこういう指示を与えたと解釈をするべきなのかという勉強に移ってみたいと思うんです。まず試みられたと訳されているこのペラーゾーという名詞は、ペラスモスという言葉なんですけれども、 という言葉にはですね、三つの意味があるというところから始めてみましょう。一つは、テストをする。後ほどこれ全部分析をしていきます。二つ目には、試みる。これは試練を与えるとも訳されている言葉です。三つ目には、これを証明するという意味があります。で、多くの聖書学者は、この最初の二つの意味のどちらかを解釈しようとする。まず最初の解釈に行きましょう。テストをするというふうに、意味から解釈していきましょう。神様はアブラハムをテストした。アブラハムがどれほど神様の命令に忠実であるのか、神様がテストをした。そしてアブラハムにとって一番大切にしているもの、この場合にはイサクです。跡取りが欲しい、跡取りが欲しいと言いながら、やっと100歳になって生まれた跡取りで、それが何歳かになった時なんですけど、これを生贄に捧げろというような法外な要求をすることでもって、アブラハムがどういう答えを出すかテストをしたという解釈をするのがおります。で、この解釈からですね、実はこういうふうなところにまで発展してしまうんです。例えばクリスチャンの夫婦の間に子供が生まれた。長いことを待ち望んでいた子供が出てきた。それが5歳の時に、可愛い盛りに交通事故で死んだ。そうしたらこういう説明いたします。この夫婦が、この子の両親がクリスチャンとして神様を信じ通すかどうかをテストするために、こういうことがあってもなおかつ神様から離れないでいるかどうかをテストするために、神様が子供を殺したんだという解釈をする一派がおります。そして神様は苦しみを持ってきてあなたをテストする。アブラハムもイサクを生贄として捧げるという形で信仰はテストされたというふうに動こうと解釈をしようとするグループがいるわけです。そしてですね、それの裏付けとしてこういう聖書を引用いたします。ヤコブ書の1章の2節を多くの場合に引用いたします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、これをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなたは知っているからです。この忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。さあ、この最初の解説が、解釈がテストするというのが正しくないということは皆さんも分かっていると思う。試練はサタンが持ってくるものです。神様は苦しみでもってあなたの信仰を試すようなことはいたしません。さあ、そうするとですよ、今度は二つ目の解釈が力を帯びてきます。で、この二つ目の解釈はこれからどんなものなのか説明しますけど、これは大変に巧妙な解釈です。言い訳です。だから皆さん自身が注意して聞いていないと、私が今喋っているこの二つ目の解釈を正しいものだと信じ込んでしまうかもしれない。それぐらい巧妙な解釈をいたします。言いますよ。二つ目の解釈では、これは試みるでもテストでもどっちもいいんですけど、クリスチャンの生活というものはテストなしでは成長していかない。神様は私たちの成長ぶりをテストする。ただテストをする仕方に違いがある。例えばヤコブ書の1章の12節から始まるところではこういうふうに教えています。引用いたしますよ。12節から14節まで引用します。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰をも誘惑されることがありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。 この誘惑という言葉とその前の試練という言葉、これ同じ名詞と動詞の違いだけでもって同じ言葉があるというのを以前に説明したから分かっていただけると思う。そういうところからですね、こう説明する。神様自身は試練を持ってこない。誘惑という言葉と同じです。だけれども、そうはここで言ってみんな教えているけれども、実は神様も試練を持ってくるとこの二つ目では解釈をするんです。どういう解釈の仕方をするか。このヤコブ第一の手紙の13節では何と言っているかとこの13節を言い出します。誰でも誘惑にあったとき、これは試練という言葉に取り替えてもいい言葉ですから試練に変えます。誰でも試練にあったとき、試みにあったとき、神によって試みられたと言ってはいけません。さあその次です。神は悪に誘惑されることのない方であり、悪によって試練されることのない方であり、ご自分で誰を試練なさることもありません。こういったこういうこと言います。神様は何に試練されないか。悪に試練されない、誘惑されないと教えてるじゃないか。神様は誰も試練を与えることはしない。だけどここで教えているのはこの悪というのが基盤となっているんであって、神様は悪を使ってあなたをテストするようなことはしないと教えているんだという解釈をいたします。つまり悪というのはこれはサタンが原本ですから、神様はサタンを動かしてあなたを攻撃をさせてあなたをテストするようなことはしないと教えているんだという解釈に持っていくんです。ということはですよ、もしも神様が悪を使ってあなたをテストしないと言うなら、神様は善を使ってあなたをテストするっていう可能性がないか、あるはずだということになってしまう。だから神様は善であなたをテストするという解釈をですね、この二つ目は持ってきます。例えばですね、神様はあなたに経済的な祝福を、大きな祝福を与えてくれる。これはもちろん神様からの祝福です。だけれども、それが同時に神様からのテストなんだと言うんですよ。その経済的な祝福を受けたときに、それを言って神の国のために使うのか、それとも富を愛するものになるのか、テストをするためにあなたに祝福を与えるんだという解釈を持っています。テストですから、あなたに経済的な祝福を与えたすぐ後でもって神様それを返せと言ってくる。その時にあなたはそれを喜んで神様に返せるか、それとも嫌だってかじりつくか、そこでもってあなたがテストされるんだという、神様に喜んで返せるようになるように、そんなものにかじりつくことがないように神様が動くんだという説明をするんです。だから神様はアブラハムの対して後取りイサクを与えたけれども、そのアブラハムがイサクに対してどれほどの感情を抱いているのか、神様より大切に思うのかどうかを調べるために生贄として捧げろという善で動いたんだと二つ目の解釈をいたします。でヘブルの11章の7節ってこういう言い方にする。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。サタンは悪を持ってあなたをテストしてくる。神様は善を持って、良いことを持ってあなたをテストする。こういったどれほど成長したのか調べる。これが二つ目の解釈です。多くの場合に、ほとんどの聖書解説書では、今このテストをする、そしてあなたを苦しみを通らして成長させるという教えはそれほど今の日本では流行っておりません。つい前までこれ割合に評判が良かったんだけども、つい前というのは30年40年前の話です。今はですね、この一つ目の解釈はそれほどない。だからこの二つ目の解釈は今でも日本で盛んに行われております。さあそうするとですよ、ほとんどの解説はこの二つの解釈しか出してない。 今はほとんどこの2つ目です。これだけです。さあ、これが正しいかどうか。もしもですよ、この2つ目の解釈が正しいといたしますと、そういうふうな解説をしている人がですね、実は聖書の中にある大切なことに気づいていないということをですね、こちらが指摘せざるを得なくなる。なぜかというと、この大切なことを見落としたままでもって2つ目のこの解釈をしようといたしますと、このヘブルの11章の17節も、あるいは創世記22章の1節から始まるこの出来事も、全部これ以上の今言った説明以外の説明はできないものになってしまう。こじつけの説明になってしまうからなんです。その点を今から指摘してみましょう。二つ目のこの解釈では、神様は悪をもって私たちをテストしない、だけれども正しいもの、良いものでもってテストをするという。じゃあ私たちの方から見たら、アブラハムの方から見たら、イサクを捧げるということは良いことなのか、それとも悪いことなのか。じゃあ神様の方から見たらば良いことなのか、それとも悪いことなのか。神様はアブラムに向かって、あなたから跡取りが生まれると約束しました。後ほどはアブラムとサライとの間で、あなた方の間から子供が、跡取りが生まれる、イサクと名付けろとまで約束をした。ほいでその生まれてくるイサクというものがあなたの子孫と呼ばれるものになるんだという、イサクから生まれるものはあなたの子孫になるんだとアブラハムに約束をしています。これ後ほど聖書で証明いたします。そのイサクを殺せと言ったという。アブラハムにしてみたら、何を基盤としてイサクを生贄にすることがアブラハムにとって良いことであるという解釈することができるのか。散々苦労をして、苦労をして、回り道に回り道をして、最後にやっとこさと神様が望んでいる、自分たち夫婦も望んでいる跡取りが生まれた。それを殺せという、これがアブラハムにとっていいことなのかどうか、アブラハム自身がいいことと解釈できるか。神様は悪をもってテストしない、善でもってテストすると。じゃあその善と悪と我々どうやったら区別をつけることができるのか、アブラハムにそれだけの区別がつけたかという質問になってくるんです。そうしてくるとですね、今言ったこの二つ目の解釈を最初ちょっと聞いたときに、何か良さそうな解釈に感じるものであっても、大きな欠点があることに気がつきます。さあ、そうなってくると私たちの知性では、この最初の解釈も、神様は言ったアブラハムが本当に神様の恵みに忠実なのかどうかテストした、自分の一人子を犠牲にしろとまで言っても、そんな法外なことを言ってもはいはいということを聞く家畜みたいなもんだというテストをさせようとして動いたんだという解釈はですね、どうも我々納得できないもんだ。じゃあ何かいいものでもってテストしたって、じゃあいいものと悪いものとどう区別をつけたらいいのか、これも納得できないもの。そうするとこの二つとも私たちとしてみれば、何か受け入れることのできない、知性で納得できない解釈になってしまいます。じゃあどうしたらいいのか。実はですね、多くの聖書解説書が見落としている、しかも大切なものがあるんです。それを基盤として、このヘブルの11章の17節で試みたという言葉の解釈をしないといけないものがあるんです。まあ、創世記の22章の1節では試練に合わせたと書いてあります。だけれどもその時点に来る前に、私たちが見落としてはいけない出来事が実はあるんです。そこをまず調べていきましょう。まずですね、創世記の15章を開けていただきましょう。 時間がないから全部15章の1節から読んでいくわけにいかないからですね。15章でもってあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと4節でもってまず神様が約束をしております。それで彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと教えている。でその生まれてくるものから子孫たちが天の星のようにたくさんの数に増えるとまで約束をしちゃってる。さあその後でですね、同じ15章でもって神様がどういうことをしたか、18節を見ていただきましょう。その日主はアブラムと契約を結んだと書いてあります。17章に飛んでいきましょう。創世記の17章の一節から言います。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れてこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全き者である。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。17章でも契約という言葉が出ております。で17章の今度は18節から言ってみましょう。アブラハムはこの時点でまだ頭の切り替えができておりません。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながられますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。私はその子をイサクと、あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私との契約を立て、イサクと神様との間で契約を立て、彼それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。今までですね、この試みられたという言葉の意味を解釈するときに、今までの多くの解説で2つだけしか解釈をする道がありませんでした。契約という立場からこの言葉の意味を解釈したらどうなるのか。これはですね、この契約というのは多くの場合に血の契約とも呼ばれております。実際に血を混ぜ合わせてという、神様とアブラハムというのは血を混ぜていないという、血の契約というところは血という必要がない契約なんです。どういう契約か、血という代わりです。血というものはですね、その人の命が宿っているんですから、これは血と言わないで命の契約と呼び直しをしたらどうなるか。血でも何なんですよ、これは。血は命なんですから。だからごくかいつまんでですね、血の契約というもの、神様が人と立てる契約というものはどんなものなのか説明していきましょう。まあ、テープで持って血の契約というのがあるからですね、もっと細かい点は聞いていただきましょう。契約というものを成立させるためには少なくとも2つ理がいないといけないことになります。人と人との場合であろうと、神様と人との場合であろうと、 A という個人と、まあ、団体でもいいんですけども、 B という個人と2人がいないと契約は成立いたしません。自分一人だけでは契約は成立しない。最低2人の人が必要になります。でこの2人の間で契約を結びますと、これは契約においての動きなんですけれども、まずこれはこの間でもって契約の上での兄弟となります。つまり言い方変えたら、切っても切れないものになる。でこの契約に関しては両方が平等です。対等と言ってもいい。
両方が対等平等でない契約は契約ではありません。紙を持ってきてですね、この契約書にお前署名して捺印してくれ、これからお前の上がりの 50% を俺のとこ持ってこい。これは契約か、脅かしでしょ。その代わりにお前のところの上がりの 50% を持ってこい、だけどもこれからお前の店でもって問題が起きそうになったら私が全部解決してやる。それで反抗したらこれ契約になるんです。問題が起きたら解決をする義務が向こうにある。だけれども 50% の儲けを払わなきゃならない義務がこっちにある。どんな不利であろうと何であろうとこれは契約でお互い平等です。そしてですね、もう一つ大切な点にいきましょう。アブラハムと神様との結婚です。アブラハムと神様とが契約を成立いたしました後でアブラハムが一体何と呼ばれたか、二箇所あるんですけど、まず最初にですね、ヤコブ書の2章を開けていただきましょう。アブラハムは神様から何と呼ばれたか、ヤコブの2章の23節を見ていただきましょう。そしてアブラハムを信じ、その信仰が彼の義とみなされた。これは先ほどの創世記の15章だったわけでしょ。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。神様と兄弟、対等、これは友達です。もう一つあるんですよ。歴代史第2の20章でも同じ表現法が使われています。歴代史第2の20章の7節を見ていただきましょう。もうこの時すでにですね、こういう言葉が使われちゃってる。ヨシャパテが天の父に向かって祈ってるとき、こういう塗り方をしました。7節。私の神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、それを常しえにあなたの友、アブラハムの末に賜ったではありませんか。さあ、どういうことをするかといったらですね、アブラハムと神様との間であろうと、人と人との間での契約であろうと、おのおの持っている命を相手の命と一緒にいたします。最初に A という人と B という人が契約をした。自分の持っている命を一部ですけれども相手の肉体の中に入れます。多くの場合にこれは血という形で持っている、だから血の契約というんです。だから A という人と B という人との間でもって成立した契約というものは、今度は A という炎の肉体の中には AB という命が宿ることになる。 B という人の肉体の中には BA、 つまりこれは AB と同じですという命が宿ることになる。だから一つの命が二つの肉体に宿る。この三つの条件が契約というものを成立させるための条件になります。さあ、この角度からですよ、今言ったこのペラー像、試みられる、試練を与えるという言葉の意味を考えていきましょう。神様とアブラハムとの間ですよ。今一度これはっきり覚えておいてくださいよ。 A という人と B という人、これは神様とアブラハムの時に、そのお互いの肉体には新しい一つとなった命がお互いに宿っていることになります。そしてですね、今度は神様の方では、つまりこれ A としてこちらアブラハムになるわけですけども、アブラハムに向かって、お前は私のためにどういうことをしろという命令を下しました。 ということはですね、アブラハムにしてみれば、これは神様からの契約の上での義務ということになります。神様がしろと言ったからしなきゃいけないということは、神様に向かってこの義務を果たすということになる。どうなるか。神様は契約の片方が、つまりアブラハムが契約の義務を果たしてくれる神様にしてみる、これ喜びになるわけでしょ。自分の悲しみになるものをやれと言わないわけですけど、ということは神様にしてこれは祝福になるわけです。さあ、ここでですよ、考えていきましょう。契約というからには、片っぽがただがっぱり儲けてるだけでは契約にならないわけでしょ。今言ったみたいに、売上の 50% 俺のとこ持ってこい、俺は何もしないけどただ持ってこい、これじゃ契約になりっこないわけです。その 50% 見返りとして何をしてあげる、金をしてあげるというものがあるから契約になるわけでしょ。ということは、祝福を受けると今度はこちらからの義務として、この場合に神様からの義務としてアブラハムに向かって今度は祝福を与えなければいけない立場に立ってまいります。これが契約な。だからお互いが対等であり、兄弟であり、平等であり、二つの命が、一つの同じ命が二人の中に宿ることになるわけです。自分のことを考えると同時に相手のことも考えなきゃいけなくなる。自分のことばかり、神様が自分のことばかり考えようか、神様の中にアブラハムの命も入ってるんですから、自分のことばかり考えるわけにいかないわけです。アブラハムの方だって自分のことばかり考えていいか、神様の命が入ってるんですから、自分のエゴのことばかり考えるわけにはいきません。二つの命が入っちゃってるんだから。さあ、ここでですね、創世記の22章を開けていただきましょう。どういうことになったか読んでいきますよ。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。という神様が望みを持った、どういう理由か知らないけれども、イサクを捧げるということをアブラハムがすることで神様は祝福を受けるということをアブラハムに言ったわけです。アブラハムは今度は義務です。だからアブラハムはそれをしなければいけない。まあ、それ前にもうちょっと先に行きましょう。これらの出来事の後ということは、その前にすでに書かれているいろんな出来事があって、それがあったからという意味でしょ。簡単に言えば、創世記の21章を見ればどんなことがあったのか分かると思います。まず簡単にそっと調べていきますと、イサクが生まれました。こうしてイサクが父離れをしたときに盛大な宴会を催した。そしたら、ハガルと、女奴隷ハガルとの間に生まれたイシュマエルが自分の子イサクをからかった。だもんだから奥さんサラは、あのイシュマエルを母親と一緒に追い出せということを言った。それでイシュマエルは、アブラハムの家族から追い出されました。そしてアブラハムの家族は、アブラハムと自分の奥さんサラと生まれた一人子イサクと仲良い生活をしていた。信仰の面でも成長を始めたわけです。これが21節での出来事です。これらの出来事の後、神はアブラハムに向かってこういうことを言った。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私が示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを捧げなさい。さあ、これに対してアブラハムがどうしたか。3節。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。実はここですね、原本にあるけれども、この新改訳に抜けている言葉があります。翌朝早く起きて、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行ったと書いてある。さあ、ここでですよ、起きてという言葉を言って何を意味しているのか。
起きてというからには前に寝ていたからでしょ。考えてくださいよ。100歳になってやっと生まれた一人子を殺せと命令された。なのに前の晩はぐっすりと眠っちゃってる。だから朝早く起きたことになるわけです。じゃあどうして眠れてるのか。どういう理由で神様はイサクをアブラハムに向けて、イサクを神様のために捧げろ、祝福しようと言ったのか、その理由がはっきりと理解できていたからです。どういう結果になるのかということもアブラハムもこの時点ですでに分かっていたから、ぐっすりと眠ることができた。で、翌朝早く起きられたんです。さあ、どういうことなんでしたか。22章もうちょっと先やってみましょう。今ちょっと3節から言います。翌朝早く、これ翌朝早く起きて、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を終わった。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。そこでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。この言葉気をつけてくださいよ。私と息子とはあそこに行って、息子は生贄となって捧げられる。だから私だけが戻ってくると言ったか。私と息子とはあなた方のところに戻ってくる。何を言ってるのか。イサクは死ぬのではないということをアブラハム自身がもうすでにこの時点で知ってるわけでしょ。だからゆっくりと眠れた二人のしもべたちに向かっても戻ってくる。だからここで待ってろと。これ何を知ってるのか。アブラハムはですね、これを知ってたんです。契約の原理を知っていたんです。それまで契約を神様何遍も何遍もやってるんです。25年間立てて契約を成立させてるんですから。この契約によれば、アブラハムが、あるいはアブラハムの子孫が神様から祝福を受けるためには、自分の方が神様に対して契約の義務を果たさなければいけないということを知っております。自分の方が契約に基づいて神様を祝福することでもって、今度は神様の方が自分を祝福してくれるということが期待できるということをアブラハムは知っていたんです。しかもですよ、契約に基づいて神様が受けた祝福を出発点として最終的に戻ってくる祝福というものは、つまりアブラハムが受ける、失礼しました、声かけたりしてみました。アブラハムがまずしなければいけない義務というものと、それの量と、その義務を神様に向かって果たしたかように、最後にアブラハムに向かって帰ってくる祝福というものとは、数学の方程式で書いたら、戻ってくる祝福の方が果たさなければならない義務の何倍何十倍何百倍として帰ってくるということも分かっております。神様必ずそういうふうにして帰ってくる。だからアブラハムは、まだ読んでなかったら失礼いたしました、はい、3節で読みました。全焼の生贄のための焚き木を割った、そして火とナイフとを用意して、神様が示された山に出かけて行ってるんです。6節から読んでみましょう。22章の6節です。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけた。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。皆さんこの答え知ってると思うけど、8節読んでいってみましょう。お前が生贄だと言ってるか。イサク、神ご自身が 全焼の生贄の羊を備えてくださるんだと言ってる。この神ご自身が備えてくださる、この8節の言葉、これがジェホバジャイラです。この時点ではアブラハムは全焼の生贄のための羊というものがどこから来るか知っておりません。だけれども最終的に全焼の生贄として捧げるものは自分の子供イサクではないということを、これはっきりと信じきっております。さあその次読んでみましょう。おかしな言葉がまた出てまいります。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。こうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上に焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を放ろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をあなたの子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。さあ、ここでですよ。気をつけてくださいよ。多くはこの12節を引用して、私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえも惜しまないで私に捧げた。だから神様はそれだけのテストをしたんだという解釈をしてしまう。間違いです。どうして間違いか。この12節は16節からの言葉がつながっているからなんです。切れてはいないんです。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。すぐに言った。何を言ったか。もちろんこの間の羊がめっかってます。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子さえも惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。ここまで続いているんですよ。これを一箇所で解釈をしないから間違いが出てくるんです。言い直しいたしましょう。12節で何言ってるか、私流の表現に変えます。アブラハム、お前が契約の義務を私に果たしてくれたから、今度私は祝福を受けた。だから今度私の義務としてお前に祝福をし直してあげよう。その祝福はと言って16節から始まってるんです。これは全部一緒なんですよ。片っぽだけ切っちゃいけないんです。神様は英語で自分だけただガッポガッポ溜め込もうとする神様ではありません。しなさいということでしたら必ず祝福が戻ってきます。何倍何十倍になって、そこまで一貫して見なきゃいけないんです。それを多くの場合途中で切ってしまう。多くの場合にここでもって切ってしまうんです。アブラハムにとっては義務、神様ただ喜べるだけの祝福を受けた、それだけで止めてしまう。その後16節から神様は今度は義務としてアブラハムに向かってどういう祝福を与えるのか。敵の門を勝ち取る、サタンに支配されている生活が終わる、でなくてサタンを今度は支配するようになる。なぜかといったら、あなたが私の言うことを聞いて義務を果たしてくれたからだと言ってる。ここを見逃すからみんな間違いをするんです。しかもですね、それ私、神様はこの世で一番最高のもの、私にかけて誓うと言ってる。私がどういうことをするのか、あなたアブラハムにこれから証明してみせると言っている。どういう証明したか。ヨハネの福音書の3章の16節を見ていただけますと、これ分かってきます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アブラハムが一人子を捧げた。そして神様を祝福した。今度は神様は義務として神様の一人子をアブラハム、それからその子孫のために捧げる。この一人子を捧げてサタンの支配から自由にするためには、誰かが契約の義務として神様にまず先に動かなきゃいけないんです。サタンがこれ牛耳っている世界ですから。 だから神様はアブラハムにこういうことを命令したんです。アブラハムの信仰をテストするためじゃありません。
もしもですよ、もしもという話でいきましょう。ヘブル書の11章の17節でのこの言葉というもの、信仰によってアブラハムは、失礼しました、ただ信仰というのを先にどかしましょう。17節、アブラハムは試みられた時にイサクを捧げましたというのをですね、神様がアブラハムの信仰をテストした、そしてアブラハムがそのテストに合格をしたという説明をしたとしたらば、あなたは一体どう解釈するか。ほんであなたがアブラハムの立場だとどうなるのか。神様はあなたの信仰の度合いをテストするということになるわけでしょ。だけれどもそのテストの方法はサタンを利用して持ってくるもんじゃない。さあそういう説明をあなたが受け入れたとしたらばどうなるか。そういう説明をあなたが聞いたら、あなたはその説明を受け入れることができるか。多分ですよ、あなたの心の中ではこういうことを思うと思う。神様とそんな人なのか。テストをしなかったら私の信仰の成長ぶりも見分けることができないのか。すべてを知ってる、すべてを見抜く神様ってのはどこにいるんだ。試練を受ける側から見たらどうなるか。持ってきているものが、この場合にイサクを捧げるのって一番大切なもの。なんか簡単に言いましょう。あなたが今持っているうちを売って私に捧げなさいともし言われたとしたら、それが本当に神様から来ているテストなのか、それともサタンから来ているテストなのか、あなたどっちだと思うか。しかも持っているうちなんてもんじゃない、自分の一番大切な一人子です。アブラハム自身はその昔、私に跡取りがいないから私の全財産はあの奴隷に行くのか、財産なんかいらない、跡取りが欲しいとまで言った。財産と引き換えにでも持ってほしいその跡取りを捧げろと言ったのとして、果たしてそれは神様から来てるのかサタンから来てるのか、区別がつくか。もしもですよ、神様が言っているもこの創世記の22章の一節で言っている言葉がサタンから来ていたとしたらばどうなるか。あなたの子、あなたの愛している一人イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。これがもしサタンが言っている言葉だとしたらどうなってしまうか。イサクを殺しちゃったらアブラハムの子孫は存在しないことになるわけでしょ。イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれるなどと言ったって神様のその約束を成立しないことになってしまう。そうなってくると、じゃあアブラハムは本当にじゃあ神様から言われた言葉とサタンが持ってくるものと区別ができていたのか。それほど信仰高いんだったらなんで信仰をテストする必要があるのか。でしょ。そうなってくると、先ほど言ったそのおかしな神様テストするなるという考え全部ここで壊さなきゃいけないことになる。神様がアブラハムに向かってイサクを全焼の生贄を捧げろと言った真の目的は何かと言ったら、契約で定められているこの恩恵をアブラハムの子孫に与えるためなんです。アブラハムが契約の義務を神様に向かって果たすことでもって、神様を祝福することでもって、今度は神様の方が破ることのできない契約の義務を遂行する立場に、これアブラハムの子孫に向かってその立場に自分自身を置くためなんです。さあそうなってきたら、じゃあ先ほどのヤコブ書の1章のですね12節からの言葉、今一度調べてみましょう。どう解釈したらいいのか。果たしてそんなふうに解釈してこれで意味が通じるかどうか。ヤコブの1章の12節と言いますよ。
試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。試練誘惑全部サタンが持ってきます。神様ではありません。誰でも試練にあったとき、神によって試練されたと言ってはいけません。神は悪に試練されることのない方で、ご自分で誰も誰を試練なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄されて試練されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。さあ、それまではいい。その後でどうなってるか。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。神様が試練を持ってくるなと言って騙されるなとここで教えてる。すべての良い贈り物、すべての完全な賜物は上から来るものであって、光の作られた神から下るものです。父には移り変わりや移り行く影はありません。善であろうと悪であろうと神様は試練を持ってこない。神様から来るものは全部がいいものです。試練などといったものを持ってこないとはっきりことが分かっています。さあ、今一度創世記の22章に行きましょう。ここで言っているこの試練、これはギリシャヘブル語ですけど、これナーサオという言葉なんですけど、ギリシャ語を直したこれはペラーゾという言葉です。3つの意味があると言いました。さあ、だから3つ目の今度意味にこれ解釈していってみましょう。これらの出来事の後、神はアブラハムに向かって証明をした。神は彼にアブラハムへと呼びかけられた。神ははい、ここにおりますと答えた。神は仰された。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。つまり契約の義務を私に果たしてください。私を祝福しなさいと神様が言った。翌朝早く起きてアブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。そこでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくる。絶対にアブライサクを殺す必要がない。これは契約の義務として神様を祝福するために動いているから。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに背負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んだ。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるんですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださる。ジェホワジャイラ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。こうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上に焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を放ろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえも惜しまないで私に捧げた。さっさと言いますよ。これは主の見つけである。16節。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、今度私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。契約の義務として私はこれだけのものにあなたに祝福をする。アブラハムはこのことを理解していたか。していたんですよ。ヨハネの福音書の8章を開けていただきましょう。8章の54節見ていきましょう。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期すなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。その方のことをあなた方は私の神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知っていません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、この御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の火を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。私の火を、 アブラハムがイサクを通して契約の義務を果たしたから、今度神様が契約の義務としてご自分一人子イサクを、いやイエスを十字架にかけてアブラハムの子孫を救うことができる道を開いた。それが現実となる日を霊の上でアブラハムは見た。そしてそれを喜んだと言ってるんです。だからヘブル書の11章の17節、信仰によってアブラハムは試められたとき、イサクを捧げました。イサクを生贄にしよう、しなさいという指示を受けたとき、彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人子を捧げていたのです。イサクからあなたの子孫が生まれて約束を受けていたけれども、一人子を生贄として捧げようとした。アブラハムの心の中に浮かんだものは、イサクは生きる、たとえイサクは生贄となったとしてもイサクは死ぬことがないと信じていた。たとえナイフがイサクの体に刺さったとしたって、神様はイサクを必ず生き返らせるということを信じていた。だから信仰でアブラハムはイサクを捧げたと書いてあるんです。その後どういうことになったのか、18節からは来週続けていきましょう。契約というものを知らないままでもって神様の動きを理解しようとしたらほとんど理解できません。これは全部神様の契約が書かれています。古い契約と新しい契約と書かれたのが旧約聖書、新約聖書です。多くの聖書の解説者は契約という立場を全然無視して解釈をしようとしているから全部が狂っちゃうんです。で、狂ったままでもっておかしな解釈するから、神様は善で試みる、悪を持ってこないなどと言って、善だか悪だか分からないようなことを私たちに押し付けようとしている。契約が基盤です。この11章、ヘブルの11章の18節から19節にかけてですね、来週説明して、それから先に今度イサクのことについて言ってみましょう。お祈りいたします。